そもそもなんですけど、話がそれたらすみません、アメリカと日本でそういう約束をして、で日本に何かあったらアメリカさん助けてくださいねって言ってるのに、アメリカさんに何かあったら助けへんっていうのはなんかちょっとフェアじゃないような気がするんですけど、それはアメリカ側はどういうふうに捉えてるんですか？
そこがまさにそのアメリカが攻撃された時に日本が助けなくていいのかと、
はい、
今のまあ憲法解釈上はそれができないということになっている中 でしかもアメリカもリバランスという政策を取っていて、軍事費をまあ削減をする中で東アジアあるいはアジア太平洋に戦力をまあ集中的に強化をしていくという政策を取っています、
はい、
そういう中で国際社会におけるパワーバランスも、まあ、以前であればアメリカ一極集中といいますか、世界の警察国家としての戦争も遂行することができるような能力をまあ保持し、そして世界のその警察国家としてのさまざまな課題に安全保障上も軍事的にも対処する国家としての位置づけがあったわけですけれども、はい、同盟国、まあ、日本に対してですね、よりまあ役割を発揮してほしいという期待はあると思います、うん、まあ、その期待にどういう形で応えていくのかという中で、学者の中には集団的自衛権の行使用にも認めていくことがまあ必要なんではないかという意見もある。他方で一方でそうすることによって、まあ、アメリカが戦争をする場合、例えば2003年4年にはイラク戦争がありました。そういった時にアメリカと一緒になってじゃあ軍事行動を行うのか、
はい、
一体どこに歯止めをかけるのかという、うん、戦争を放棄するというふうに規定した憲法第9条、それから戦力は持たないというふうに明記してある憲法第9条、さらに交戦権というものを否認すると、第二次世界大戦の大変悲惨な歴史を踏まえて二度と戦争はしないということを誓った、まあ、私たち日本国民にとって大変大きな転換になりうることになります、
はい、
で、まあ、そういう中でこの集団的自衛権を認めなければならないんではないかという有識者がいる一方で、今回安倍総理はその有識者からの報告書を受けまして、今後の議論の進め方についての基本的な方向性を示されました。集団的自衛権かそうでないかという議論ばかりが注目されていますけれども、
はい、
実は自衛権というのは国と国がまさに武力衝突事態になる時に発動するかどうかということを議論するわけですけれども、それに至る前の事態というのはたくさんあるんですよね、例えば PKO に日本の自衛隊も派遣されています。で、その PKO に派遣されている日本の自衛隊と、まあ、当然他国の軍隊と一緒に活動しているわけですが、他国の軍隊が日本の自衛隊と離れたところで例えばボートに襲われた時、今の日本の自衛隊は、まあ、一緒に働いている他国の軍隊を助けに行くことができない状況にあります、
はい、
一緒に任務を行っているけれども助けに行けないというようなことで果たしていいのかという議論がありますが、これはですね、集団的自衛権とは全く違う話なんです、
はい、
と言いますのも PKO で派遣されている部隊というのはその受け入れて、くれている国、今であれば南スーダンという国に派遣されていますが、南スーダンがその国連の PKO 部隊を受け入れることに同意をして、その、南スーダンの主権国家の主権の範囲内で、活動をやってるんですよね。だからそこの中で活動をしていって、仮にまあボートに襲われたとしても、それはそのボートとの間で戦争するわけでは全くなくて、治安をどう維持していくかという中での話ですから、自衛権というのはその武力と武力が衝突して国と国が戦争する中で反撃するかどうかということについての概念ですので、その集団的自衛権の概念とは全く違う話なんだということをぜひご理解をいただきたいというふうに思いますし、あと日本の近海で活動しているアメリカ軍の艦船、まあ、これが攻撃された時に日本が助けなくていいのかという議論がありますけれども、アメリカその艦船が日本の近海で活動しているというのはまさに日本の安全保障を守るために、日本自身を守るために活動してくれているわけですよね。その日本自身の安全を守るために活動してくれているアメリカの艦船が攻撃されるというのは、これはまさに日本自身が攻撃されることとほぼ同義だと思います。そうすると日本自身が攻撃されていることと同義だとすれば、それはアメリカの艦船に対する攻撃であったとしても、日本自身が攻撃されていることに対する反撃、すなわち、個別的自衛権、自国、日本が自国を防衛する権利、もともと憲法解釈上認められている個別的自衛権の範囲で、処理できる話なんではないかと、それがまあリアリティとしては実際ありえますし、まあ、そもそも日本近海で活動しているアメリカの艦船が攻撃されるときっていうのはどういうことかというと、アメリカに対して戦争を仕掛けようと でしかも日本を守っているアメリカの艦船を攻撃しようというのは日本を攻撃しようと日本の安全に侵害を加えようとしていることの意図ですから
いいですね、
当然日本国内にある米軍基地も狙われると思いますし、うん、自衛隊も狙われると思います。そうするとまさに日本自身の安全に対して攻撃がなされる事態とほぼ同時期に行われると思いますので、そうするとそれに対する反撃というのは当然日本の憲法上今認められている個別的自衛権の行動によって対処できる事案がほとんどなんではないかというふうに思います、うん。
なるほど、集団的自衛権というとこう0か100かっていう、もう本当に極論の話ばっかりになってたんですけど、そのケースバイケースでいろんな場合をこう取り上げて、でそこをちょっとずつこう決めていくっていうことも重要っていうことなんですね。
そこが本当に重要だと思ってまして、あの集団的自衛権の憲法解釈を変更することが目的ではないんですよね、うんうん。日本の私たち国民の生命財産をどうやったら守れるのか、平和をどうやったら維持できるのか、そのためにしなければならないことというのは一体何なのか、今の日本の憲法解釈、これまでずっと戦後70年間続けてきた憲法解釈でできることをまず優先してきちんと手当てをしていく、日本の自国を守るために法制度を整えていくというのは日本の国民の生命財産を守るために当然政権与党として議論していかなければならないと思います。これはあくまでも個別的自衛権というこれまでの日本政府の憲法解釈で認められている部分での対応ですから、
はい、
ここはまあ当然優先的に議論していかなければならないというふうに思います、
はい。
であと今回の安倍総理が発表された議論の進め方に関する基本的な方向性の中で大変重要だなというふうに思いますが、これはまさに私ども公明党に対して大きく配慮した、あるいは今後まあ公明党との議論をしていかなければならない中で、まあおそらく意識して方針を示されたと思いますけれども、これまでの日本政府が貫いてきた平和主義というものを堅持すると、そしてイラクやアフガニスタンのような行われた戦争のようなところに日本が参加するようなことはありえないということを明言をされました。それからこれまでの日本の政府が取ってきた憲法解釈との整合性というものをきちんと意識をして、そして保てるようにしていくと、その観点から憲法9条第2項の足部修正というものがあるんですが、
はい、
これは例えば集団的自衛権だったり自衛権であったりするものはこの憲法第9条に書かれている戦争放棄あるいは公選権の否認あるいは戦力の保持とは全く別のものだと、憲法9条上許容されるものだというふうに理解する憲法解釈論なんですが、こうした解釈論には立たないということを明言をされました。こうした姿勢というのは評価できるものだというふうに思っております。これまでの政府の憲法解釈の中でできるものは一体何なのかということを、これから自民党と公明党与党でしっかり議論していくということになろうかと思います。
はい、わかりました。この時間は集団的自衛権についてお話を伺いました。